どうもおはようございます。私あの毎日、平成生まれの子供を相手に授業してるんですよ。あの皆さんのような平成よりも前に生まれた人たち、多分、まあ、大半が昭和でしょうけれども、大正の方もおられるんでしょうね。昭和もう64年後で終わりましたけれども、まあ、あの私も昭和なんです。もちろん、昭和の一桁でございますから、二桁と一桁と大きい違いなんですよ。これはですね、皆さん方の中にはですね、私こうちょっと皆さん方のお顔を見ておりますと、尋常小学校もかなりおられますね。あの私は国民学校ですよ。国民学校というのは昭和16年に国民学校が勅令によってできたんですね。ただ国民学校というのは大抵皆さん間違って、新聞なんか全部間違ってますよ、この頃の新聞。国民学校卒業生写真がなんかあの新聞に、四国新聞に載りますね。国民学校卒業にはないんですよ。国民学校というのは合計でですね8年あるんです。8年生なんです。それで初等科が6年で高等科が2年なんですね。これを合わせて国民学校といって、卒業ではないんです。でも修了なんです。だから修了証書をもらってるわけですね。それで、昭和20年に終戦になりまして、大体終戦ということもおかしい言い方ですね。それまで終戦いう言葉なかったですから、敗戦か勝利かどっちかです。終戦いう言葉は造語したんですね。まあ、造語して今や終戦いう言葉が大体わかりますけど、若い人は終戦わからないです。戦争が終わることというのは漢文で読んだらわかりますね、戦いが終わると。しかし、まあ、あの時に、学校制度はまた国民学校続いてますね。昭和22年の3月に突然、法律が改正になってですね、勅令が今度は法律になって学校教育法が生まれました。それで小学校ができたわけですね。だから皆さん方の中には尋常小学校行った人は、小学校じゃないんです。尋常小学校ですから、思い出すでしょ。それで昭和8年にですね、小学校入学した人以降は昭和16年の入学までは咲いた桜が咲いたです。思い出したでしょ。いや私は違う、私は花葉と豆屋いう人はその7年より前の生まれです。これで大体皆さんテストしたら分かる。1年の時何と習いましたか言うたらね、赤い朝日赤いいう人は国民学校です。それをね、花葉と豆はそうなんですよ。で全部カタカナですから、カタカナでスタートしてます。それで、今の人たちがですね、学校で大学でですよ、イロハを教えないかんのですから、書けないですよ、イロハ。皆さんイロハ書けますか？何字あるかご存知ですか？運はイロハでないですよ。運は後からできたんですよ。運という字は運と後からできたんです。あれは数までです。何字ですか？イロハ何字ですか？正確にテストしたら皆さんあの満点に私ならないと思います。あれは四十七字だから四十七字なんですよ。金出本忠臣蔵という浄瑠璃あるでしょ。その浄瑠璃が歌舞伎になってますね。四十七字というのは47人のその忠義なあの侍たちをですね物語にしとるわけですね。それで四十七字 四十七なんですよ。ところが四十七も知らない。それで、第一ですね、ひらがなのあるいはカタカナもそうです。特にひらがな、絵という絵、この難しい絵ですね、これ書けないですよ。書けたらね、ひらがなのルの下へ点を3つぐらい打ちますよ。それで県の教育委員会の幹部にですね、おい最近いろは書けんが言ってたらね、そらそうでしょ、教えとらんからねとか言ってましてね、先生も知らない人多いようですね、いろはをちゃんと。あの難しい絵は絵の具の絵ですよ、笑顔の絵、ね、笑みをたたえるの絵、これは普通の絵とは違うわけですね。恵むという字が崩してですね、あれになってるわけです。そうすると最後は下心ですからね、天密じゃないですよ。だからそういうことをね、花はとまめ学んだ人がしっかりと今の小学生に教えてやってください。それは何か言ったら、家庭内におけるおじいちゃんおばあちゃん、あるいはお父さんお母さんとのお孫さんたちとのね、横文字はあんまり私言いたくないけれども、コミュニケーションとか言いますね。おじいちゃんおばあちゃんお孫さんとの交流があるかないかですよ。教えない、大体会話がないでしょ。朝起きて学校行くまでもうご飯できとんないうぐらいのところですよ。会話がないんです。会話しなければね、親から声伝わらないですよ。安倍総理大臣は、最後に辞める前にですね、学校教育法の改正しました。学校教育を改正した、もともと学校教育法というのはですね、それまでの教育の基本というのは明治23年10月30日だったやったと思いますけれども、皆さん記憶あるでしょう。信号もにわ法則法則、国を始まること公園に徳を立つること、信仰にあるという、あの最後の余命行事まで教育直後が基本なんです。教育直後の中にはですね、教育直後は日本が戦争に負けた後ですね、あれはアメリカの圧力もあったし、日本人もまたそれにおもねて、廃止しましたね。しかし廃止されたけどね、あれは私は右翼でないですよ、右翼でないけれどもですね、非常にいいこと書いてますよ。あ、どこ悪いんですか。夫婦は愛わし、法有愛しん、夫婦はお互いに愛し合わないかんですよ。最近愛し合わない、夫婦が話しないから、今朝の新聞見てもですね、夫を殺してバラバラした人が懲役何年とかね、妻を殺した人が懲役何年、あれ見ただけでもゾッとします。朝毎朝悲しい気持ちを持ちますよ。特に最近ですね、家族内の殺人とかね、傷害とかものすごく多いじゃないですか。これはコミュニケーションがないことが一番大きいですよ。それで今日のレジュメですね、この用紙に書いてますけれども、10行目か15行目に書いて、ますけれども、その勤労の志士というのがおりますね。吉田松陰であるとかですね、高杉晋作とかいうような人たちが、これは考えたら革命を起こしとるからですね、当時の政府である幕府にとっては、犯罪ですよ。しかしまあ、みんなが住みやすいようにするために天皇中心とした新政府を作ろうとした人たちなんですけれども、天皇中心がいいとか悪いとかいう問題は別として、その中高杉晋作という人がおりますね。高杉晋作もね、今の状況から見たらテロリストとも言えるんですよ。テロリスト、それは江戸で、イギリス政府からのですね、まあ、今で言うたらこう大使館とかなんかそういうとこ焼き打ちしてるんですよ。だからそういう点では 犯罪的なところもあるんですけれども、しかし新政府を作ってね、幕府よりももっといい政治をしなければならないということを立ち上がった挙げた人ですね。28歳で死んでます。27歳ぐらいで死んでるんです。昔の人はだいたいね、早く亡くなっても80、90生きとる今の人たちよりももっといいことしてますよ。橋本早苗という人いるんですね。いたんですよ。24歳で死んでます。24歳で死んでるのにね、彼がねどういうことを知ってるか言ったら、啓発録という本書いてるんです。啓発録と書いたの18歳の時に書いてる。それがもう人間の生きる道にを詳しく書いてるんですね。今でもその本、皆さんお帰って辞書でも引いてください。橋本早苗は広辞苑だったら必ず載ってます。福井藩です。11歳の時に藩主に抗議してるんです。抗議というのは今みたいに抵抗する抗議ではないですよ。授業をしてるんです。橋本早苗ね。その人の言葉が堺での西の省の小学校だったと思いますけれども、石碑がありますよ。三地中蔵というね、大蔵大臣がいたでしょう。この三地中蔵が文部大臣になったんですね。一番最初の昭和2年の4月20日でるはずですけれども、その時に文部大臣になって、あと大蔵大臣にしたりなんかした人なんですけれども、その人の記念碑にね、石碑の中にその啓発録の一部を書いてます。それはどういうと書いとるか言ったらね、去年の今日、猿ですね、猿。それと幼稚園の地危ないですね。それと心、地震をされと書いとるんです。地震をされというのは今の言葉で言うたらね、甘えるないうことです。だから甘えるなというのは、赤ちゃんがお母ちゃんに甘えるんじゃなくて、世の中に甘えすぎるなということを書いてるんですね。まあそういうように昔の人は、人の生き方とかねいうことを書いてるんですが、まあこの高杉晋作も幕府に追われてコンペラ山に逃げてきとったのは皆さんご存知だと思いますね。その逃げてきとる時にそれをかくまって、かくまった人がですね、草薙遠石なんですね。で草薙遠石というのはね、今の40代でももう50代でも知りませんね。草薙遠石言ったら知ってるか言ったら知らないです。香川県の人は特に地元の人に対する足引っ張りますからね。大平正義知ってる20代いないですよ。